ります。主イエスを死人の中から復活させ、このようにして私たちの世界を支えてくださる生ける真の神様、復活祭後第3の日曜日、古来喜べと名付けられたこの日に、復活の希望によって喜び賛美するためにこの礼拝に召し集められましたことを感謝いたします。あなたがご存知のように、私たちの世界は今もなお再現のない憎しみと報復の悪循環を抜け出せずにいます。また私たちの国では有事法制に関わる問題で大きな曲がり角を迎えようとしていますが、その上に世界的に流行する新型肺炎によって、私たちの胸は不安に閉ざされています。しかし復活の主よ、どうかあなたの大いなる愛と憐れみによってこの不安を乗り越えることができますように、私たちにいつも希望を与えてくださいますように心からお願いいたします。造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。全能の神様、私たちは今若葉の美しい初夏の季節を迎えておりますが、それを見るたびにあなたがはじめ天地万物を美しくよくお作りになったということが心から信じられます。しかしその美しい世界を私たち人間は自分たちの罪と自己中心的な思いによって怪我したり破壊したりしています。どうかこの私たちの罪をお許しください。しかしあなたは私たちの罪にもかかわらず、終末の時にすべてを再びよく美しい状態に回復してくださることを信じます。あなたは一切を新しくしてくださると約束してくださいました。現状がどうであろうとも、この約束を信じて希望を捨てず、光の中を歩み勇気を持って生きることができますようにお願いいたします。私たちの教会は総会の後で新しく姿勢を整えて前進しようとしています。どうか私たちに聖霊による助けを与え、和解の福音を力強く証しする務めを果たしていくことができますように、内なる力をお与えくださいますよう切にお願い申し上げます。教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。辞める方々があり、今も病院に入っておられる友がいます。そしてそのご家族のために心を尽くして祈っている友のことを覚えます。原田慶三さんが先週大きな手術を受けられましたが、あなたのお守りによって手術が成功裏に終わりましたことを感謝いたします。 速やかな回復をお与えくださいますように。またご高齢のために礼拝においでになれない方々の上に、あなたが今週も支えを与えてくださるように祈ります。孤独な人々を慰めてください。人生の問題で悩む人々には、あなたの解決への道を示してください。今日の午後、婚約式を迎えられる兄弟と姉妹に、特別にあなたの恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。今日の礼拝の後で、中高生がかねて準備してきた劇を上演いたします。このことを通じて、お互いの交わりを深め、人生で最も大切な真実を共に学んでいくことができますようにお願いいたします。新しくこの教会に加わられた兄弟たち姉妹たちの上に、あなたの恵みがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、出席者一同に新しい信仰と希望と愛を与えてくださるようにお願いいたします。貧しいこれらの感謝と祈りを、復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。ヨハネ黙示録を続いて読んでおりますが、今日の16章は、鉢を持った7人の天使が、その鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぐと、そういう話です。で、これは週末の時に行われる神の裁きを意味しておりますが、で、先週も述べましたように、この裁きは神の裁きであって、私たちの復讐願望の裏返しではない。神様が人間の思いを超えて、ご自身の意思に従って真実で正しい裁きをやがてしてくださる、そういうことであります。そしてそれは多くの場合、人間が自ら行った悪がそのまま報いとなって人間に降りかかるという、そういう形で起こります。で、今日のところはその続きでありまして、第五の天使が鉢の中身、つまり神の怒りを獣の王座に注ぐと書いてあります。で、獣の王座といいますのは、自己を絶対化するような邪悪な支配者のことです。獣というのはそういうことを意味しています。で、自己を絶対化するような邪悪な支配者が支配する国は闇に覆われる、十節にはそう書いてあります。で、これは黙示録の言葉をいちいち今の現実に当てはめて読むというのはちょっと行き過ぎかと思いますが、大きなところから見ると私たちの現実に当てはまることがとても多いと思いますが、で、この闇に覆われる、獣が支配する国は闇に覆われるという言葉は、私たちの世界の現実に当てはまるんじゃないでしょうか。ナチスが支配していた頃のヨーロッパ、ドイツだけでなくヨーロッパ全体ですが、あるいは日本の軍国主義が支配していた頃のアジア、これは闇でした。悪が支配する国は闇に覆われます。そして絶望的な苦しみがそこを支配します。 で、その苦しみは永遠ではありませんけれども、しばらくは続く。で、これはまさに私たちの世界の現実です。で、第6の天使が鉢の中身をユーフラテス川に注ぐと書いてありますが、そうしますと川の水が枯れて日の出る方角から来る王たちの道ができた、12節にそう書いてあります。つまり東の大国が攻め込んでくる道が開かれるという意味であります。大きな川の水が枯れる、自由にそこを通れるようになる、戦争への道が開かれる、そういうことでしょう。そして、汚れた三つの霊が戦争の準備を始めると書いてあります。で、こういうことも私たちには思い当たるところが多いと思いますね。最後に第七の天使が鉢の中身を空中に注ぐと書いてあります。そうしますと稲妻とか雷とか大地震とか、ものすごい雹、大きな雹、そういう大災害が起こります。これは18節です。で、自然というものも、でこれは預言者の書き方の中によく出てくるのですが、自然というものも人間の罪のゆえに本来のリズムを失ってしまうということが起こるというのです。自然と人間とは区別できません。全く関係がないと私たちは考えるかもしれませんが、そうではありませんで、人間の在り方が何らかの形で自然に跳ね返る、そして自然のリズムが壊される、乱される、そして世界は破壊へと導かれる。で、現在の環境破壊の問題を考えますとよくわかりますが、元はといえば人間の思い上がりとか自己中心的な身勝手さとか、そういうものが現在の環境破壊を生み出す元になっています。で、こういったことはすべて人間の罪の結果がやがては人間の上に降りかかるという、そういう私たちの世界の姿を表したものだと考えてよろしいんじゃないでしょうか。で、そういうことを、まあ、考えてこのところを読んでいく中で、今日は特に16節のハルマゲドンという言葉に注目したいと思います。ハルマゲドンというのはヘブライ語でメギドの山という意味であります。で、メギドというのはパレスチナの中部にある地名でありまして、で、旧約聖書によりますとこのメギドの周辺で少なくとも3回の決定的な戦闘が行われた。詩式の4章に女預言者デボラという人がおりまして、で、この人が軍勢を率いてカナンの王シセラという人物の率いる軍隊を破ったということが書いてあります。そういうことが起こったのがメギドでした。それからユダの王アハズヤという人が将軍イエフと戦って死んだのもやはりこのメギドであります。これは列王記の下にの9章にその話が出ております。で、最も有名なのはユダの王であったヨシア。で、宗教改革を断行した王として有名でありますが、そのヨシア王がエジプトの猫という、まあ奇妙な名前ですけど、猫というファラオ皇帝を迎え撃って、戦いを挑むわけですが、その時に、戦死してしまう。で、これも列王記の下に出ております。23章に出ております。 で、そのことが起こったのもメギドでありました。で、これが民族の記憶として残っています。ハルマゲドン、メギドの山で、この地名をの記憶を呼び起こしながら、ヨハネは終末の時に決定的な戦いが起こると、そういうことを言おうとしています。で、しかしおそらく皆さんの中の多くの人々は、このハルマゲドンという言葉が、あのオウム真理教の教祖である朝原昌光という人物によって私たちの印象に残ったということを覚えておいででしょう。もう裁判が始まってから随分長い年月が経っていますが、ですから記憶は少しずつ薄れつつありますけれども、しかし彼がこのハルマゲドンという言葉を使って私たちの心に強烈な印象を残した、そのことは忘れるわけにはいきません。この朝原という人物はかねてから、現在の邪悪な社会は徹底的に破壊すると、そして新しい理想社会を作らなければいけないということを唱えていました。しかしそのうちに自分たちの正しい集団、正しい信仰者の集団が邪悪な敵によって毒ガスで攻撃されるという被害妄想を抱くようになります。今話題になっております、あの白装束集団というのがありますが、で、あの人たちも自分たちは電磁波によって命を脅かされていると言ってるそうです。それとよく似ていますが、オウムの場合は、もっと危険な方向に向かいました。1993年の3月頃からと言われておりますけれども、明白に一つの路線修正を行って、危険なことを考え主張し実行し始めます。機関士に、ヴァジラヤーナ・サッチャっていうのがあるんですが、で、その機関士に例えば戦慄の世紀末大予言、3年後あなたはなぶり殺しにされるというような、極めて煽動的な記事を繰り返して載せて信徒たちの危機感を煽り、そしてこの攻撃に対抗する手段を我々は持たなければならないと、そう信じ込ませます。そうしてオウムは実際に武装を始める、いろいろな武器を整える。で、93年の末頃からはサリン製造という、ことを始めます。で、朝原という人が、しきりに1997年にハルマゲドンが起こるというようになったのはその頃のことであります。93年ですね、ハルマゲドン、彼は最終戦争と言いました。で、彼が言うそのハルマゲドンというのはこういう意味でした。自分たちが邪悪な攻撃を受ける、それに対して教団の総力を挙げて最終的な反撃を加えなければならない。そして事実、翌年の94年6月27日には松本サリン事件というのが起こります。そしてその次の年、95年の3月20日には例の地下鉄サリン事件が起こるんですね。そして無差別に多くの人々を殺害し、両方合わせて20人近くになるんじゃないでしょうか。それから何千人という人々が今もその後遺症を受けて 病んでいます。でその頃の説法で彼が説いたことがある書物に載っておりまして、私はちょっと背筋が寒くなりましたが、彼はこう言いました。私たちはすべての魂をできたら引き上げたいと、すべての魂を救済したいと考える。どうだ。あの時々このどうだっていう、のを挟むのが彼の話し方の特徴らしいんですね。私たちはすべての魂をできたら引き上げたいと、すべての魂を救済したいと考える。どうだ。そして彼は続けるんです。しかし時間がない場合、それをセレクトし、つまり選んでですね、セレクトし、そして必要のない魂を殺してしまうこともやむなしと考える知恵ある魂がいたとしても、それはおかしくない。どうだ。こういうわけですね。で明らかに朝原という人は黙示録のハルマゲドンを勝手にねじ曲げて解釈しています。知恵ある魂、これは自分のことを言っていますが、知恵ある魂の指導のもとに必要のない魂を抹殺すること、これが最終戦争です。思い上がりも甚だしいと言わなければなりません。一体この世に必要のない魂なんていうものがあるでしょうか。そして必要のない魂と必要な魂と選別する権限が人間にはあるでしょうか。でこれは何も朝原に限ったことではありません。例えば私は最近戦場のピアニストという評判になった映画を見ましたが、あれを見ますと、ヒトラー支配下のナチスドイツでも全く同じことが行われました。必要のない魂と決めつけて、それを虫けらのようにひねり潰す、そういうことを彼は至るところでいろいろな形でしました。ユダヤ人がまずそうです。それから、その頃はジプシーと呼んでいましたが、今はそのジプシーという呼び名は別称にあたるというので、その方たちが自分たちをこう呼んでもらいたいという希望に従ってシンティ・ローマと呼びます。それが正しい呼び方だと思いますが、その人たちがいかがわしい人間だ、ああいうのを生かしておいてはためにならないということで大量に殺されました。まだあります。精神に障害を持った人たち、それから植物人間のようになって病院に寝たきりになっている人たち、そういう人たちも必要のない魂と断定されまして殺されました。そういうことはあのヒトラーのナチスドイツで全く同じように行われた。日本でもそういうことがありました。そして現在、例えば北朝鮮で同じようなことがないかどうか、イラクで同じようなことがなかったかどうか。しかしイラクを征伐すると言っていたアメリカで同じようなことがなかったかどうか、私たちはこのことを本当に真剣に考えて見抜かなければなりません。ヨハネはあのローマ皇帝を神として礼拝しているあの帝国で、その皇帝礼拝を強要して服従しないキリスト教徒を迫害したあのローマ帝国、これも 同じであるというふうに見ています。そしてこれは神への反逆だとヨハネは見ています。で14節に彼は悪霊どもが神の大いなる日の戦いに備えて全世界の王たちを集めると書いておりますけれども、自己を絶対化する邪悪な支配者たちが神に逆らう戦いに結集する。これはしばしば世界の現実です。詩編の2編にこういう言葉があります。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。なぜそういうことをするのか。地上の権力者たちはなぜそのような神に反逆するような技を証拠りもなくやるのか。これはメサイアの、あのヘンデルのメサイアという曲の中で、あのバスが朗々と歌うところですね。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。そしてこの神に敵対するこの戦い、これがハルマゲドンであると、ハルマゲドンで起こるとヨハネはそういうふうに書いているのです。そして大事なことは、この戦いにおいて最後に勝利するのは神の愛と真実である。復活の主キリストである。暴虐な権力者ではない。暴虐な権力者はこの最後の戦いにおいて負ける。でこのことに目を覚ましている人は幸いだとヨハネは言います。私たちの世界ではいろんなことが起こりますが、そしてその多くは神の御旨に逆らうような、そういうことでありますけれども、そういうことがいろいろと起こっていても、その中で私たちは目を覚ましていなければなりません。最後に勝利するのは神の愛と真実です。暴虐な支配者ではありません。祈りましょう。神様、私たちに信仰を与えてください。この世にどのようなことが起こりましょうとも、あなたが最後に勝利なさいます。そのことを信じることができますように。そしてたくさんの困難な問題の中で希望を失わずに歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の579番。